中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村圭介対話の時間、今回は第1回です。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第1回なので中村さんのプロフィールからちょっとご紹介というか自分で紹介してほしいなと思っているんですけど、まあ、ちょっと聞きます。中村さん、おいくつなんですか？
1984年の9月2日生まれて29歳ですね。
29歳。
はい。
じゃあ被選挙権取ってまだ3年、4年。
4年ですね、前回の選挙には出られなかったんですよ。24歳。
その時は24歳だったんだ。じゃあもうその年になったら出ようって思ってたんですか？
そうですね、だ一番早いので2013年だというのが分かった時に、じゃあそこをまあ目標にしていこうと
照準合わせたんだ。
そうそうです、
ね、なるほど。おいくつぐらいの時から政治家ってなろうと思ってたんですか？
そうですね、きっかけをたどっていけば結構ちっちゃいきっかけではあるんですけど、
はい、
小学校、3、4年生ぐらいの時に、そのテレビ見てて親がこう政治に対して文句を言ってたんですよ。
文句を言ってた。
でそれで、そんなに文句があるなら自分でやったらいいじゃないかと思ったのが、そのままその言葉が自分に返ってきて、じゃあ今から自分がやったらできるかなって考えてやってみるのもいいかもしれないと思ったのがすごい小さなきっかけなんですよ。
小学校ぐらいの頃ですか？
そう、それがそのまま選択肢の一個として残ったまんま、高校の時にこの文系理系の選択ってありますよね。
はい、
そこでなんかあなたはどうやって生きていきたいのかっていうことを聞かれてるような感じがしたんですよ。そん
な
大きいあれじゃなかったのかもしれないですけど、
15歳ぐらいの時決めるんですよね。高1から高2に上がる時ですよね。
そこのタイミングでじゃあ、那覇市議会議員っていうのになるっていうのを決めて、そこに向かっていこうと決めたんですよ。
なるほど。
決めたらやっぱりその仕事ってなんだろうとかってやっぱ そこからスタートなんですよ。だから漠然としてその町のことをやる人みたいなイメージからもう少しじゃあなるために何をすればいいんだろうとか何をしてる人なんだろうっていうのが、そこから始まったような感じですね。
そうか、じゃあ職業の中身をちょっと追求し始めたって感じですか？
でまた那覇市議会議員になりたいんですって言うと、大体周りの大人は止めに入るんですよ。何を考えているんだと、とか、人によっては厳しく追及するわけですね。君は本当に那覇をどうしたいと思ってるんだとかっていうことで、だその町の形をこう決めていくルールを作る一員になるっていうその解釈で、
ルールを作る、ね、
当時もそうだったんで、例えばなんですかね、ゴミを拾うとか、そういう散歩しながらゴミ拾ったりしてる少年だったんですけど、そういうなぜゴミがそこにあるのかっていう、捨てないようなルールがあればいいんじゃないかとか、なんか対処療法的なものじゃなくて、根本的な治療をするようなそのことができれば、自分がなんかなんですかね、そういうところに役立てれば、そういうルール作りに参加できれば、またなんか自分のやること、力がそのままこうなんていうか社会に反映されるっていうんですかね、そういうのがすごく魅力的だなと思ってですね。
そうするとその中でじゃあなり方みたいなものがあるわけですよね。弁護士さんだったらその司法試験を受けるとかみたいな、で政治家って多分いくつかのルートがあるように思うんですよ。分かりやすいのは2世3世とか分かりにくいんです。分かりにくいというか親がそうだからそれは選べないですよね。だから秘書になるとか、労働組合に入るとかね、
ルートに乗っかるための道が、
そういうのって研究したりしたんですか？
そうです、まず最初にやったのがたまたま高校1年の時に県議選があって、で首里の近くに事務所構えられてる方のところに行って、本人はもちろんいなかったんですけども、その事務所の人に、私も政治家になりたいんですけどどうやったらなれますかって聞いたら、人脈だよっていう話をされたんですね。
そうなんだ、人脈だよ。
ああそうなんだと、その時は素直に受け止めますよね。でそれからいろいろ調べていくと、やっぱ選挙っていうことしかなくて、じゃあ票を取れるか取れないかっていうことになると、 でじゃあその今政治やってる人たちがその勉強してるものがその例えば大学である政治経済だったりとか、うん、はい、するんであればまたその今なってる人たちが前職としてその秘書を経験して政治家になってるとか、うん、会社のまあ経営者からっていうのはまだそんなにいなかったと思うんで、
うんうんうん、
まあ、そういうその政治の世界に入って政治の政治家になっていくっていうような流れになってるっていうのに対してちょっと疑問を持ったわけですね、はい、この現状良くないのはやっぱり
そうなんだ、なり方も良くないんじゃないかってちょっと思ったってことですね。
なので、うん、当時からその無所属で、うん、そのまあ、政党の力を借りずに何とか通る方法を考えようと、は
い、
で
そうか面白いな、
政治経済ではなく、うん、なんかその人心掌握だみたいな感覚で、うん、この社会の仕組みというか、
はい、
その当たり前のことをこうなんでだろうって立ち返って考えてみる、その社会学っていう学問、うんうん、
はい、
これすごい気になって、で大学もその琉球大学の人間科学科っていうところで社会学専攻しましてですね、
なるほど、
まあ、そこでそのまあ市民社会とかそういったあの NPO とかそういったものの活動を通してまた学問の中でもまあそういうのを勉強しながらですね、ちょっとずつこのなんていうか街の作られ方みたいなものだったり人の動き方みたいなものがなんとなくそこで見えてきて、まあそういうふうなそのまあ市民をどうやって作っていくかとか、そういうことをもっと政治がやるべきだし、そういう政治家こそが今必要なんじゃないか、足りてないんじゃないかっていうのが見えてきたんですね、
う
ん、
市民をどう作っていくか、
そうですね、
うん、そういう結論達したわけですよね、
はい、
うん、どんな市民がいいんでしょうか。
これはですね、あの那覇市 の, その、当時第3次総合計画を作る時から、はい、うん、そのまあ、市民の方が一緒になってどんな那覇を
共同ってやつですね、
共同が出るか出ないかぐらいの
出るか出ないかの
その、うん、市民意見を募集して、うん、その市民ワークショップをして、那覇の未来の形を描くと、
うん、
でその一員になってくれる人を探すんですけど、
はい、
やっぱりそんなにたくさんはいないわけですよ、うん、まあ、平日の夜とかに、まあ、参加して
ワークショップに、
そうそう、ワークショップに参加できる、うん、時間のある方っていうのがなかなかいなかったり、
はい、
その計画を作った後にその方たちは地域の中に溶けていくと、
うん、
その市民はどこに行ったんだっていう10年が続いたりとかっていう背景があったみたいで、はい、その、まあ、市民活動、その自分も NPO で商店街の活性化のお手伝いなんかをしながらですね、はい、やっぱ動く人の数を増やさないと、うん、なかなかその掛け声をかけても動かないと、
うんうんうん、
だからその動ける人を増やしたいとか、はい、問題があるっていうことは分かっててもそれにどうアプローチするかっていうのをある程度具体的に想像できて動ける人をどうやって増やすかっていうのが、まあ、問題だなという、そういう意味で、まあ、住んでる意味の住んでる人という意味での市民ではなくて、はい、まあ、その自分で考えて動いていける、うん、問題があると思ったらその問題解決に向かっていける人をどうやって増やすか、それが、まあ、市民を、
ね、主体性ってテーマですよ ね、
そうですね、
主体性ある市民をの数を増やす、
そうですね、
なるほど、あ、じゃあそこが一つ の、 中村さんの政治に加わるちょっとベンチマークになってるってことですね、
うん、そうですね、はい、
じゃあこれを増やすためにまず政治家にはなるんだけれども、うん、その政治家になった後の目指すべき世界っていうのはそういう主体性のある市民を増やしていくことっていうことなんですね。
だから今どうしてもその政治が主導して町の形を決めて、うん、市民としてはそれに対して後になって良かった、はい、悪かったっていう判断をするっていうような形だと思うんですけど、
うんうんうん、
それもうちょっと前からどんな町にしたいのかっていうのを、はい、まあ、市民の側から出していく、でそれに対して、うん、あ、こうしたいんだったらこうした方がいいよって行政の側がサポートしていくと、
なるほど、
その主従関係をこう逆転させるというんですかね、そういうのが最終的な目標にはなるんですね、
はい、そこはなんとなくわかるんですが、うん、そこでの政治家の立ち位置っていうのはどういう立ち位置になるんだと思います、うん、
やっぱりですね、今の状態だと、
はい、
市民が参画するための受け皿というか、うん、そういうステージがないんですよ、
ステージがない、
うん、そこを作るっていうのがやっぱり町のルールだと思うので、そのルールを決める、まあ、一員としてできることってたくさんあるんじゃないかなっていうのは思ってますね。
なるほど、それはなんとなくいわゆる政治家によくそろそろ経験もされてると思いますけどいわゆるロビー活動みたいなことをされるっていうのはある種の参画の場所ではないんですか。
そうですね、それも一つなんですけど、それだとやっぱりその参画ロビー活動をする人が、うん、 いて初めて問題が見えてくるような形になるんで、はい、うん、多分問題ってもっともっとこう生活の中に溶けてると思うんですね。
溶けてるね。
なので、なるほど、そういうのを生活地域のちっちゃいのをこう拾い上げられるような場所、はい、それがまあ自治会なのかまた全く新しい形なのかっていうのはちょっとわからないですけど、うん、その地域の中で住んでる人たちが声を出せるような、うん、ことが当然になればいいと思うんですよね、はい、今そういうその那覇市が何かしようと思った時に、はい、じゃあまず地域の声をっていう仕組みはないわけですよ、
うん、なるほど。
その予算があるんで、じゃあこれに対してこういう計画はどうだろうかと、はい、つきましては候補地には説明には行きますよというような形になるんで、うん、まあ、その順序を逆にして、でそれをルールにする仕組みにしてしまえば、はい、行政の役所の方もそのルールにのっとって動くのはすごく上手なので、うんうんうん、まあ、そういうルールを作るっていうのがまあ一つ目安になるのかなと。
なるほど。そのお手伝いを政治家の立場でやる方が一番スピードが上がるんじゃないかと思った
です、ね、私一人でっていうよりは私がルールを作るあのお手伝いをしてあのみんなでこうワッと動いていくっていうようなイメージですね、
うん、あ、なるほど、ありがとうございます。政治家になって何ヶ月経ったんですか、何年、
去年の7月ですから、まあ、半年ぐらい
ですね。
もうすぐ半年みたいな、
はい、なんか専門としているとかしようと思っている分野とかっていうのはあるんですか、はい、
そうですね、やはり共同のまちづくりというのがありますので、
は
い、
長くね那覇市のスローガンになってますよ ね、
だそれが掛け声だけに終わらないようにとか、うん、まあ、その形骸化しないようにですね。
なるほど。じゃあ先ほどおっしゃられたようなところですね、はい、なるほど。ここら辺を一つの分野にしていこうと、自分の分野にしていこうと。う、ね、はい、他に何かあります？
他に、いや多分ま、いろんな分野が全部そこにつながってくるというか、うんうんうん、教育にしてもやっぱり現場の声をどうやってとか、その経済にしてもその企業人の声をどうやってとかで、そういう、まあ、何ですかね、横展開できるような、はい、結構メタなやつだと思うんですよ。そうですね、課題としては
各テーマというよりはそのテーマを解決するのに通底する仕組みみたいなところに興味があるってことなんですね。それでも議会の中ではなんか委員会とかに入れられちゃうんじゃないですか。
そうです、
何委員会入ってるんですか。
4つ常任委員会っていうのがありまして、
4つ常任委員会がある。
その中で那覇市の那覇市議会は4つの常任委員会がありまして、まあ総務常任委員会と、教育福祉の常任委員会と、建設委員会とで、はい、公正経済で、私はその4つ目の公正経済の常任委員会。
公正と経済は一緒なんですね。
そうなんです。
建築は別であるにかかわらず、あ、そういう分け方をして、それは議席って40議席でしたっけ。
そうです、40議席です。
じゃあ10人ずつぐらいな感じなんですか。
そうです、はい、あ、これはもう議長も含めて10人の4グループに分かれてますね、うんうんうん、でこれも希望を取るんですけども、やっぱそこでその会派ってその議会の中にグループがあるんですけどね、はい、その、まあ、パワーバランスによってちょっと配役が決まったりするわけですよ。
それは会派で、じゃあ前第一希望にこれ書けみたいな調整してるんですか。
まあ、第一希望第二希望第三希望書いて、うん、その各派の代表者が集まる中で、うん、まあこれは通そうとか、いやここはちょっと
第二希望飲んでくれとか、まず会派で判断するみたいな感じなんですか。
どんと式みたいな感じなんじゃないかと、まあ、どういう決め方してるか分かんないですけど、うんうんうん、
一度会派で調整して上に出していく、
ね、は
い、
バッティングした場合にはちょっと回ってもらったりとかっていうことですね、
うんうん、なるほど。じゃあ公正経済委員会に入ってるって感じですね、はい、す最近のなんか大きなテーマとか論点とかってあります。
そうですね、うん、まあ身近なところでいくと、はい、公設市場ありますよ、那覇の、はい、まあ、そこもその老朽化が激しくて、
そうですね、
その後どうするのかっていう話が、うん、今年、まあ、去年からもずっと続いてるんですけども、
はい、
まあ、これは新しい建物を作ろうっていう以前のどういう市場を目指していくのかっていうところからの話なので、
はい、
それはその市場の人たちも話しますし、うん、まあ、役所の中でももちろん話もします。
用途としては次、まあ、新しく建てるにしろリフォームするにしろ、うん、市場っていう用途は変わらないっていうことなんですか。
そこからの話なんです。
そこから、あ、じゃあ、はい、じゃあ場合によって住宅にしたりみたいな話も含めて1回ゼロベースで考えてるって感じなんですか。
公設市場っ ていうものが、うん、そのまあ相対売りの昔ながらのっていうのがやっぱ売りにしてるところはあるので、
そうですね、
でじゃあそれが今後も必要な施設なのかって考えた時に、うん、じゃあ公設市場の公設たる役割って何だろうか、うん、まあ要はみんなの税金を投入して作るっていうその意義って何だろうかっていうところで、まあ、今そのテーマとして食育とかですね、はい、この沖縄の食文化をどう継承していくか、そのためにまああの民間ではなかなかできないことができる、まあ、施設になり得るんじゃないかっていうところで今あのいろいろ探してるみたいなんですけど、まあ、そういった話を今してるようですね。
できた頃の目的とは多分もう違う目的として考えないといけないんじゃないかっていう話ですね。そういうことをやってらっしゃるんですね。じゃあ今まだゼロベースでその議論してる最中なんですか？
この辺はですね、まあ、民間あの市場の方たちの中で、うん、まあ、どういう結論が出るかっていうのを今待っている状態
っていう、ね、待っている。それの結論を出すプロセスの中では政治家の方っていうのは何か一緒に参加をしたりっていうことはあるんですか、うん、それと独自で調査したりとか、
まあ、独自で調査をするのもありますけど、うん、やっぱりまあ最終的には委員会の方にこの公正経済の分野なので上がってきますんで、うん、まあ、こういう方向でいきたいというのが、
これは当局の人がそういうプランを出してくるっていうことなんですね。
公設市場はこういう目的でこういう建物またはこういう形態に生まれ変わりますよっていう計画が出てきたときに、まあ、それに対して、はい、まあ、いろんな意見を述べたりするというのがまあ仕事になると。ただ、まあ、これがいつになるのかっていうのはまだまだわからないところなんですけど、
まだスケジュールまで行ってないんですね。
そうですね。なので今からその結構突っ込んでいかないと、うん、固まった後にこう変えられるところってやっぱりそんなに多くはないので、
はい、
まあ、あんまり形が固まってないうちにですね、いろいろ投げられるだけこういろんなアイディアを投げたりしてですね、はい、まあ、それは公式な場所ではなかなかなければ、まあ、その非公式なところでもどんどん接触していきたいなと思うんですけど。
そうですよね。ちょっと意地悪な言い方すると、それは当局の人の出すプランがどんなプロセスできてるのかまで分かんないと、それ信用するべきか、あるいはやっぱ自分でも調査行かなきゃみたいなところっていうのは
そ, う、ね、
うん、そういう緊張関係あった方がいいんでしょうかね。
なので、
どこまでやるか、体一つですしね。
そうですね、だからあんまりそれだけ集中もできないところではあるんですけど、
うん、
そのまあ、当選してその議会2回今定例会終わって、
はい、
そのまあ、すごく感じてることが、
はい、
やっぱりその議会に議案として上がってくる段階では結構こう固まってるんですね。
相当固まってる。その最終的に通る時を100だとすると、うん、もうどれぐらいできた状態で出てくるんですか？
90ぐらい。
90はじゃあ10ぐらいしかいじれないんじゃないか。
いじれる余地があるっていうのも、その1か0か、うん、認めるか認めないかみたいな話になってしまったりするので、
それはそれでしんどいですけどね。
それに反対するわけではないけど、ちょっと直してほしいところがあるとかっていうのはですね、なかなかその反映しづらいんですよね。
なるほど。
なのでそこを決めるもっと前からこう関われないといけないし、その情報をつかめないとなかなかその市民が思ってるような、そのなんていうんですかね、議会に最終的には行って議会が決めてるんじゃないかっていうところでは全然なくって、はい、
うん、
まあ、議会の方も最終的に決定するためのタイミングで回ってくるんで、
うんうんうん、
その中身を決めるタイミングにはいないんですね。
そうか。
だからそこにどう入っていくかですね。
なるほど。じゃあそういう形の活動っていうのを日々やってらっしゃるってことなんですね。そうですね。これあれですね、2回目以降も、はい、あのこの辺の活動内容から 今分かっただけでも、公設市場ってまだこれぐらいのペースなんだとか、いくつか分かることがあって、でそれに対してただ単純に待ってるだけだと政治家もできること限られちゃうんだなっていうのを今結構痛感したんですね。なのでちょっと次はその辺で、もしどんどんテーマ見つけたらここに持ってきてもらってですね、はい、多少不完全でも少し対話してみると面白いかもしれないですね。
そうですね、
はい、ということでお時間です。でそこで近々のですねお知らせとか、なんか活動する報告とかあれば。
そうですね、ね、今月1ぐらいのペースでそのカフェをお借りしてですね、私と話をしてみませんかっていうこの会を
やってるんです。なんだ、お話してるんですね。
そう
です。中村さんと話ができる。
はい、直接、議員と会ったこともないっていう人も結構いらっしゃるんで、
まず会って
みましょうと、
ね、うんうんうん、
で、まあ、話できそうならちょっと話してみましょうと、
はい、
で嫌ならそこに座ってるだけでいいですと、
うんうんうん、
で話聞いてて、で、まあ、嫌なら帰っても大丈夫ですと、
はい、
まあ、ちょっと覗いてみませんかっていうような あの会を設けてるんですね。
何人ぐらい来るもんなん、何回やってんですか、そもそも。
今2つ会場があって、1つで6回、もう1つで2回今終わったところなんですけど、すごいです
ね、半年でじゃあ8回。
そうですね、あでもこれ選挙前からもちょっとやってたりしてたんで。
那覇市内のカフェですか。
そうです、1つがですね、浮島通りから坪屋に抜ける途中の坪屋の入り口の方に、カフェプラヌラっていうところがありまして、そこのお店休みの時にちょっとお店を開けていただきまして、
休みの時にね、はい、なるほど、
で、まあ、その参加費も取らずに飲み物も持ち込みで、話だけをすると。
カフェに発注すればいいじゃないですか。
でお店が休みなんで。
あ、そうか。
そう、営業時間にやるほど人は来ないっていう。でここをですね、ちょっとまた
今来るようにしたいですね。
そうなんです、ね、なので来るようにということで、ちょっと参加の敷居を下げようと、その、まあ、何ですかね、政治の話を聞いてみようっていうスタンスだと、どうしてもやっぱりハードル高いのかなっていう気もするので、もう少しそのなんかとりあえず会ってみようっていうところに焦点を当てるために、はい、ちょっと、例えば今月1月ですと、その餅つきはしないまでも、はい、餅を食べようとか、そういうなんかもうちょっと柔らかい、
ちょっとアトラクション的なもの
のをメインにして、はい、そこにいるから喋ろうみたいな、そういう会にしようと。でもう一個のカフェチェロっていうカフェが、はい、泉崎の方にあるんですけども、
役所の近くですね、
そうですね、一本裏の通りぐらいなんですけど、そこではテーマを決めて、前回だと、一括交付金ってなんだろうっていうようなテーマで、来た方とお話をしていくと、そこは、店のオープンの1時間半前からこう始めて、店のオープン頃までやるとなるほど、ね、いうような形で、
この場所とか日程とかっていうのは、なんかどこで露出しているんですか。
ブログで出してますんで、
はいはい、中村圭介ブログっていうのがあるんですね。
そうですね、中村圭介で検索すると一番上にホームページが出てきて、
一番上に出てきてほしいとこですね。
そうなんですよ、頑張りましたこれ、はい、全国の中村圭介さんを押しのけて、なんとか
なるほど、
中村圭介のホームページ。そうなんですよ。
そうかそうか、なるほどね。じゃあそこのブログを見てくださいということでいいでしょうか。そうですね。はい。はい。ということで、そろそろ時間です。那覇市議会議員の中村圭介さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。